ってさ、トップが圧倒的でじゃないとやっぱコミュニティ化できないですかね。
いや別に全然そんなことはないと思いますけど、それカリスマ型も、カリスマ型のコミュニティの形成っていうのもあれば、本当なんか横のつながり友達型みたいな、
なんか僕はそっちを目指してたんですよ、
うん、
でもなんか和さん的にはそのなんか時代的にはその後者の共感の方なんじゃないかみたいなと言ってて、
うんうん、
で僕が目指してたのは前者だったんですよ、
うんうん、
でコミュニティのそのなんていうんですか、元っていうかあるべき像というかできなんていうんですかね、本来のは多分前者な気がするんですけど、
うん、うん、
まあ、共感の方ってなんかその圧倒性ないから、
うん、
なんか 弱いという気もしちゃうんですよね。
うん、まあ、本当になんか会社でもいろいろスタイルあるけど、本当に超ワンマンカリスマ経営者がゴリゴリやってるところもあれば、あの松下幸之助みたいに自分は小卒で何も知らないから自分より周りの優秀な人間にいろいろ話を聞いてやるみたいな、だそういうスタイルでやってたけど、結果的に松下幸之助は超カリスマみたいな感じで言われてるわけでしょ。だから結局カリスマになるんだよ。
なるほど。
その共感して、いや俺わかんないから、あのちょっと手伝ってもらっていいとか、この分野任せていいとかって言ってやっていくスタイルであったとしてもそうなってる。で鉄鋼アンドリュー・カーネギーとかも、その自分より優れたものをうまく使う才能を持ったもの、ここに眠るっていうのを自分のお墓に書いてねみたいなのが、なんだっけ、あの人を動かすじゃなくて、なんだっけ、思考は現実化するかとかにも書いてあったと思うし、だから元々のなんか自分のスタイル、
うん、
俺がトップ、俺の理論が正しいからみんな俺についてこいっていうようなスタンスでもいいし、そういうスタンスで始めてもいいし、でみんなの力を借りてみんなでこっちに一緒に進んでいこうっていうスタンスでもいいし、でも結局はちゃんとそこでリーダーシップが発揮されていけば、それが自分の本質の部分、自分のコアの部分にのっとった生き方、進め方であれば、それは結果的にそのカリスマっていうか、その自分の魅力、引力みたいなものを発揮されていくから。
なるほど。
入り口の違い。
なんか僕あのそのカリスマでみたいのを目指してたんですよ、うん、多分そのオフィザーみたいのもあって、でもその共感のやつじゃないとコミュニティできないからみたいなこと言われて、うん、まあ、最近は人間味というかその弱さを出して、まあ、ドキュメンタリーで撮ってたんですけど、うん、それをコツコツやってったら、じゃ結果的にそういうコミュニティになるっていう、
カリスマ性みたいなものは出てくるんじゃないかな。
なるほどなるほど。入り口、あ、確かに、ね、
入り口が違うだけで、やっぱコミュニティの自分がリーダーであれば、やっぱりリーダーとしてのなんていうかな、ちゃんとそこで勤められていれば、なんていうかな、役職が人を作るっていうか、リーダーで居続ける期間が長ければ長いほど、ちゃんとリーダーちゃんとリーダーとしての役割を果たしてれば、ちゃんとリーダーらしさが身についてくる、板についてくるっていうのもあるんで、まあ、時代としてはやっぱり共感とかそういったものは本当に重要なキーワードになってるんで。
でもまあなんか伊藤さんとかの場合はすごい実績もあるし、最初から入り口としてはそのあっちで入って軽装っていうか、いやコミュニティができる感じなんですかね、やっぱり。
それはあのまあ実績もまああるのはあるかもしれないけど、なんていうかな、やっぱそれはコンセプトっていうか、
うん、
僕はその西洋占星術っていうその興味深い理論体系があって、それによってこんなことがわかるよと、人の資質とか性格とか強みとか弱みとか、どうなれば幸せになれるかハッピーになれるかっていうような部分をこれで解き明かせるよって言って、それを使って自分のビジネスに落とし込んでいって、まあなんていうかな、ビジネスの目的ってより少ない資源、自分の時間とか体力とかお金とか意志の力とか、その個人でコントロールできる自分の本質的なリソースの部分をより少ない投資でより多くのリターンを得ることが経済的に合理的な活動なわけでしょ、
うん、
だから同じ時間働くんだったら、1時間働くんだったら時給1000円より時給1万円の仕事の方が割がいいわけよ、
うん、
でお金をより効率よく獲得していく手段としての労働っていう仕事っていう側面もあり、で同時にそのお金だけじゃなくて 人間は仕事からその精神的な報酬っていうか、そのお金としての金銭的な報酬以外のやりがいとか実感とか満足感みたいなものも求める。だからその仕事を通しての自己実現が持続的な幸福状態になるための重要な条件であると僕は考えていて、お金だけもらってもやりがいがなくて自己実現できなかったら、なかなかね人はその仕事を続けられないっていうのがあって、
うん、なるほど。
そうだから僕の知り合いでも結構プロモーションとかコピーライターマーケッターとかやってて、自社でプロモーションゴリゴリ回してって、お金儲け系のなんかちょっとなんか詐欺チックな感じのやつとか、まあお金になるからってやって結構稼いではいるけど、でもやっぱ心の声がノーと言ってて、
うん、
そうじゃない、本当に俺がやりたいことはそうじゃないんだと思いながらも、でもやっぱ稼げるのはそっちだからやっちゃうみたいな、
確かに
何人かいるんだけど、でも本当にやりたいことはまた別にある、
うんうん、
で本当はそっちをやるべきだと思ってるけど、まあ、こっちお金稼げるからなかなかこっちの仕事もやめられないねみたいな。お金だけじゃなくて自己実現っていうところも人はその仕事において求めていくものだから、
うん、
だからそれをそのお金より効率的にお金を稼ぐっていうことと、その仕事を通して自己実現をするっていうこと、その両方を両立させていくためにはまず自分の資質を知る必要があるし、でこの今のこの資本主義の社会の中で日本でまあビジネスをしていくんであれば、日本の中でビジネスをする上でその日本のビジネスの文脈の中でどういう働き方どういうスタイルでやっていくとより効率的にお金が稼げるのかとか、そういったところを考えていくと、まあ、僕はそのダイレクトレスポンスマーケティングとかっていうものは個人レベルで仕事をしていく上では絶対に必要だと思うし、まあ、どんなビジネスをする上でも絶対必要な部分だと思うんだけど、プラスその自分の資質をはっきりと理解するっていうところが必要だと思って、だからそれが融合したものが僕が提唱しているビジネス先生術であって、より効率よくお金を稼ぐっていうことと、その仕事を通した自己実現を成し遂げていくことによって、人間のこの社会的な面、社会とのつながり、ビジネスっていう部分では満足できますよね、
うん、
満足できるよねっていうふうに言っていて、でまあプライベートの部分、恋愛とか家族とかその人間関係っていう部分に関しては、僕はラブ先生術っていうのをやってて、
もうそれ聞きたいです。
そうだからね、自分が本当に理解し合えて尊敬し合えて高め合えるようなパートナーと出会って、本当にソウルメイトだなこの人と思えるような人と出会って、でそこで関係を構築していって、でその私生活プライベートで満たされたら仕事も頑張れるよっていうことなんで、だ人生ビジネスだけでもダメだし、お金稼ぎだけでもダメだし、恋愛だけでもダメだし、両方うまくいってないとなんか悩みは尽きないっていうか、だからちゃんと両方やる必要があるよね、でその両方どっちにも生きるのが先生術だよねっていうことで、僕はこの先生術っていう理論体系を軸にビジネスと恋愛、人間関係と、あとはプラスアルファでそこに子育てっていうところを入れて、その3本柱でその先生術を軸にいろんなことやっていくよっていうスタンスで、まあ、僕は自分のコミュニティをやってて、それぞれいろんなその中での内部講座みたいなものとかだからビジネス先生術に特化した話もすれば、ラブ先生術、人間関係に特化した話もすれば、それをテーマにした合宿みたいなのもやれば、まあそんな感じで